注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はね、3月4日23時2分ですね。
はい。
どうですか、今年も2月が、2月1回も撮ったまま終わっちゃったんじゃないっけ。あの、特別編のベスト10撮ったぐらいかな。
そうですね。ちょっとゴーストバスターズすごい見るの遅くて。
うん。
ちょっとあと355もちょっと遅く見ちゃって。もうま、あの、
そっか。
それでちょっと やりましょうみたいな話してたんですけど、全然ちょっと見る機会が外れて。でも後半結構。
結構面白かった。
後半結構見ましたけどね、いろんなやつ。
おー。さあ、今日はね、そういうわけで。はい、あ、なんか2月それで面白かったのなんかあった？
あー、小泉さんはどう思うかわかんないですけど、俺、グッバイドングリーズって結構好きでしたね。
グッバイドングリーズはね、そんなに評判が良くないから見なかった。
ああ、それもわかる気はするんですけれど、うん、結構自分の中ではちょっと好きなテイストだなっていう感じで、まあ、自分なりのもので、ええ。
まあ、アンチャーテッドが面白かったよ。
あ、アンチャーテッドも見ましたね。
ああ、さあそう、今日はですね、アンチャーテッドではなく、ナイル殺人事件です、はい。
ナイル殺人事件ですね。
ねえ、前の、オリエント急行殺人事件も見て、あれは何年前だっけ？
あれは2017年って書いてあるんで、5年前ぐらいですかね。
そんな前になる？
まあ、日本で公開されたのがちょっと遅かった。春、あの、正月映画で公開されたんで、うん、もしかすると日本だと2018年の正月だったのかなっていう。
なるほど。なんか、あんま、なんだこれって思ったんだけどね、オチで。
まあ、そうですね。それで有名な
作品。あんまりになるから、あの、言わないけど。
でもなんか、正月映画にはすごいふさわしいぐらいの、なんか豪華な感じが、ものすごい好きな映画でしたけどね、なんか。俺、UHD 版買って、あの、4K 版のブルーレイ買って見てるんですけれど。
大ファンだ。
大ファンっていうか、なんか、結構そ、なんか、この豪華感が好きなんですよね。オリエント急行の方は、本当、キャストも豪華じゃないですか。ジュディ・リンチが出たり、ウィリアム・デフォーが出たり、ペネロペ・クルスが出てたりとか、
もう、
ただ一個残念なのが、吹き替え版が、あの、草刈正雄っていうのが、ひどかったんですけれど。
あ、そう、草刈正雄良くなかった。
まあ、ひどかったですね。
あ、そうなんだ。
やっぱり今回の吹き替え版は下ろされてましたもん。
あ、まあ、今回もね、南くんが吹き替えがいいっていうので、今日吹き替えで見てきましたよ。
ああ、ミステリーものだと多分、まあ、途中でなんかこう、セリフだけでトリックを追い詰めていくんで、多分字幕だとなんかあんまり、うん、この監督はなんかそういったシーンを撮らないんで、話でこう追い詰めていくんで、なんか吹き替えの方がすんなり入るかなっていうイメージだったんですけどね。
ポアローの役で主演も務めた監督がケネス・ブラナー。
はい。一作目もそうでしたし、あと、マイティー・ソーの一作目撮ってますよね、この人。
あ、本当？
あと、評判は悪いですけど、エージェント・ライアンっていう、ジャック・ライアンシリーズのリブート版を撮ってますね。
あ、これはね、ファミレス映画館でやったよ。結構面白かったけどね。
あ、いや、エージェント・ライアンやってないんじゃないですかね。
やってないって、そっかそっか。
やろうっていう話して、ね、結局間に合わなかったっていう作品です。
あ、そうか。そうでしたか。そうだね。シンデレラ。
シンデレラもそうですし。
シンデレラ見てないな。
この後なんか撮った作品がベルファーストでしたっけ？あれ
は、
はい、アカデミーかなんかに引っかかってるっていう話聞きましたけれど。
3月25日公開で、ちょっと面白そう。
自分の体験談みたいな話、体験談を映画にしたんだっけな、確か。
なるほど。
なんか、なんでしょう、エージェント・ライアン撮るまでは割と、なんか、硬い映画を撮る監督のイメージがあったんですけれど、なんか、まあ、マイティ・ソーも結構砕けてましたし、
そうだね、マイティ・ソー面白かったよ。
割と何でも撮る人なんだなっていう、フランケンシュタインとかなんかロバート・デ・ニーロのやつ撮ったイメージもあります。
フランケンシュタイン懐かしいな、映画館で見たわ。
あれも確かケネス・ブラナーだったはずですね。
そうだね、その前がカラサワギとかヘンリー5世とか、クレットとか
硬い映画を撮るイメージなんで、
古典的なやつを撮ってる。
だから一気に砕けたなっていうイメージがある監督で。
なるほど、でもね、ナイル殺人事件はリメイクなんだよね。前のやつって見た？
前のやつは予告編とか結構あの YouTube とかで古い映画で探すと出てくるんで、
うん、
なんか予告編はやたら見た記憶ありますね。あと、このポアローシリーズ、ちょびひげのナイルにシスっていうのをなんかで見た記憶があるんですけれど、
お
ー、なんか途中で寝た。
事件は1978年、なんか日曜洋画劇場でよくやってた印象だよね。
そんな感じですね。
うん、まあ、ちゃんと見た記憶がないな、見てないな、きっと。
なんか高橋良樹さんがちょうど一昨日ぐらいにその水戸なんとかさんと撮ってるなんかYouTube で、なんか前の方はジョン・ギラーミンが監督した豪華オールキャスト映画だったっていう話を聞いて、今ちょっと見てみたいなっていうのはあるんですけれど。
そうだね、こっちも長いな、140分。今回も同じくらいだよね。
そうですね、2時間に20分あるかな。
ちょっと、ね、まあ、でもトイレが近くなっちゃって最後苦しかった。
でも、
あ、今回127分だわ。そんなに長くない。
予告編がなんかちょっと長かったのかなっていう。
イオンで見たから予告が長い
ですね、なんか。
うん、
確か12時20分から出たのが2時40分だった気がするんで、結構長いなとは思いましたけれど、でも飽きずに見れたかなっていうのは。
そうだね、
結構こういう古典のやつって結構眠かったりする場合あるじゃないですか。飽きずに見れたっていうか、
うん、飽きなかった。
高橋良樹さんが言ってたのはあれなんですよね、前作はそれこそ本当にナイル川を下るところが旅行映画っぽくてよかったっていうんですけれど、前回のオリエント急行もそうですけど、基本 CG じゃないですか。 CG と豪華セットでっていう。でもその豪華セットがなんか嘘くさくなくてすごいいいなって思って。
今回もあの王家のなんかでっかいあのタリバンにぶっ壊されそうなああいう彫刻、彫像みたいなやつ、石像みたいなやつ、あれ CG なのかな。
あれもセットじゃないですか、セットと CG で。あの最後船のあのなんかメインルームでこう謎解きするシーンがあったじゃないですか、
うん、
で後ろでこう川が流れてるじゃないですか、あれ全部合成ですもんね。
なんと
ちゃんと72メートルの船を作って、それに CG を合わせてるっていう話が書いてあります
ね。ああ、すごいね。確かにそう言われてみると、景色が美しすぎる感じするもんね。
まあ、今じゃ撮れないと思うんですよね、あんな感じでっていう。
まあ、ちょっとさ、話がずれるけどさ、なんか今朝かなんかワイドショーニュース、朝のワイドショー見てたらさ、なんかコロナで花見ができないからっつって、なんか桜の CG をなんかもう上下左右全面的にこう映して、すごい桜吹雪がバーって流れて、足でね歩くとそこの足の周りのあの花びらがパーってなんか散るみたいなさ、そんなのが、これは本当にお花見できなかったから嬉しいですって言うけど、花見なんか別にさ、室内じゃないからさ、
密でもないですし。
別にいいじゃんって思うし、むしろその室内でそういうの見る方が、 コロナ的には NG じゃないのかなって思ったんだよね。
まあ、人があと いる空間だったら相当アウトでしょうし。
それにさ、なんか、そんなさ、CG のすごい桜の花吹雪とか見たらさ、リアルな桜がしょぼくなるじゃんって思ったんだよね。
そうですね。もう完全に綺麗に作られてるものっていうの見ちゃったら、うん、割と川辺に咲いてる桜見ちゃったらなんか、汚ねえなと思う時もあるじゃないですか。
そう。あんた、そうそうそう。なんかコントラストとかさ、全然さ、リアルなさ、桜そんなないしさ。
そうですね。まあ、散ってるところは綺麗だけれど、落ちてるところの汚さみたいなのとかは表さないと、なんか、逆にがっかり見た、桜見た時にがっかりするんじゃないかっていう。
もうだから本当の桜を超えたらダメじゃないって思ったんだよね。
ああ、確かに。思いますね。VR で、なんか、一面に桜がって言うんですけれど、実際そんなところないわけじゃないですか。なんか、それよりしょぼくなったところを見て、本当に人生は楽しいんだろうかっていう。
うん。まあ、ただそんなね、ナイルの景色なんか今後別にね、
まあ見ること
も、
ね、
見ることも多分生涯ないだろうから、別にいいんだけど、その大昔のやつだしね。
でもなんか、ちゃんとこういうことをしてくれるのはいいなと思って、何年か前に、三谷幸喜があれなんですよね。オリエント急行殺人事件を日本でドラマ化したんですよね。
あ、そうなんだ。
それがもうゆるいっていうか、もう悲しくなっちゃって。
ああ、まあ、今回ね、ポアロの探偵物っていうことで、最近古畑任三郎をずっと見てたんだ。でも、古畑任三郎が、なんかもう、あんま面白くなくて。
だって、古畑が人気になった理由ってあれじゃないですか。誰でもモノマネしやすくて。で、スマップスマップとか、トンネルズのモノマネで、はい、そういうバラエティで出て、その後に再放送、それ見た人たちが再放送で見て、うん、面白がって、で、その後、シーズンが、2シーズン行ったっていうか、その後そういうので増えてったっていう。バラエティで火が吹いて、再放送で盛り上がって、2シーズン、3シーズンで作られたっていうのが古畑じゃないですか。
そうなんだ。いや、なんか、だから、そんなことをね、ファミレス映画館特別編で言ってたら、古畑ファンの人がすごい、ちょっと、神経を逆なでしたみたいで。結構クレームがあって
。あ、そんな来たんですか、クレーム。
そうなんだよ。古畑ファンの人は熱心な人が多くて、こんな気分悪くなるようなもん聞かないでほしいんだけど、聞いてくださってね、それで気分を害していたっていうのがあってね。で、それでさ、そんな別にね、こっちだってさ、嫌がらせのために見てるわけじゃなくて、見る以上は楽しみたいって思うんだけど、やっぱなんかあんま面白くないなって、すごいなんでだろうってずっと考えて、で、なんかね、そのクレームの一つで、これはなんか犯人をいかに古畑が追い込むかっていうのを面白がるようなドラマであるっていうので言われて、まあ確かにそうだけど、それ本当に面白いかなって思って考えてたら、なんか古畑がね、どうもその犯人はもちろん人殺しで悪人だから、罰せられてもしょうがないんだけど、もういたぶって喜んでるような、ニヤニヤしながらさ。
いや、古畑結構好きで、最初の2シーズンまではすごい楽しく見てたんですよ、自分も。だけど、シーズン3となんか特別編になってから、結構お前ひどくねっていうことを
多くする。ずっともやもやしてて、それがだんだん見てるうちに明確になって、これもうただのいじめじゃんって思ってね。
あ、
もう今でもね、すっかり嫌いになっちゃったんだよね。
あれ見ました？古畑中学生って見ました？
見ないよ。
あれがなんか俺の中でそれひどい話じゃねっていうのがすごいもやもやしまして。
うん。
いやー、なんか
そんなひどかったの。
三谷幸喜はなんかキャラクター愛が、ね、ないのかなと思って、うん、まあ、また文句言われても嫌なんですけれど、 昔から友達みたいな感じのやつを忘れてずっと名前覚えないっていうのはどういうことなんだろうっていう、なんか、なんか。
まあ、それはね、今回のね、ポワロもね、高慢で、なんか、そうだっつって、すごいディスられてて、こういうのを古畑で見たかったなって思った。
でも、なんか、前作に比べたら結構やっぱり人間っぽくなったっていうか、なんか、今回は割とあれですよね。最初の、まあ、いらないっていう声もあるんですけれど、ポワロの過去っていうのとか、あとちょっと。
顔のね、傷の秘密から入ってくもんね。あ、髭の秘密から。
で、その髭が最後どうなりますかっていうところは、ちょっと人間っぽくていいじゃないですか、なんか。
なんで最後髭取っちゃったんだろうね。
あの歌手に恋焦がれてたからじゃないですか。あの髭を生やしなさいっていうのは、前の死んじゃった奥さんに言われたことで、それを助けるために髭を剃ったってことなんじゃないですかね。自分のその恋心みたいなものを伝えるために、前のそのなんか髭のがあったらそれを忘れられないからっていうので、こう剃って、ちょっと人間っぽくっていうか、
愛を確かめようとしたのかな。本当に愛情があれば、こんな傷も受け入れてくれるはずだ、みたいな。
もう、そうですし、ちょっと前の彼女っていうか、奥さんを、なんか、忘れるっていうか、面影を残したくないっていうか、うん、これ一応恋愛の話じゃないですか。
今回はね、愛がね、やたらとテーマとしてね、あったんだけど、それはでも恋愛の、上でのおけるその愛情のことで、なんかちょっとね、俺が思う愛の定義よりも随分程度が低いって思ったんだよね。
いや、なんか言ってることは、あの事件を作ってる愛は全部狂ってると思うんですよ。殺された方でも何でも、
いや、ただの我欲じゃんっていう、分に都合がいいだけの愛じゃんみたいな。
で、なんかそれにポワロが疲れて、なんか、ちょっとその恋子、自分が好きになったあの黒人のあのおばさんのところになんか伝えに行ったのかなっていう感じで最後終わるっていうのは、俺はちょっと前作がちょっと行かれてた感じのポワロだったんで、ちょっとだけここは人間に戻ったのかなって感じがして、うん、いいなと思いましたね。
まあ、今回、まあ、前回のことはね、何一つ思い出すことが、最後のオチでずっこけたっていうくらいしか思い出せないんだけど、ポワロがね、一人ずつ呼び出して、全員をお前が犯人だっつって、つい追い込むんだよね。
なんかボロで
ね。古畑任三郎はあまりに勘が良すぎて、一発で犯人を見抜いてさ、特定の個人一人だけをさ、追い込むじゃん。それとは違って、無差別に追い込んでるところがね、面白かった。
あと、あれじゃないですか、一人事件を、自分の知り合いが事件に絡んでるっていうものを知ったときに、
うん、
やっぱりそいつに吐かせようとするじゃないですか。
うんうん、
一応、お前から言ってくれっていうのをなんか、
うん
ね、そこがなんか、古畑とは違うなっていうか。
うん、
ちょっと愛情があるかなっていう感じがあって、仲間に対して。
そうか。あとね、まあ、オチの話を、まあ、ちゃんとは言わないけど、犯人がね、最後まで全然わからなくて、あ、そうなんだって思ってね、びっくりした。
あ、一応だから吹き替えで見ておいたから、俺、絵の具がちょっと、あれ、字幕だったら気づかなかったかなと思ったんですけれど。
うん。
ずっとそれは引っかかってたんですよね、俺の中で。
ただね、あれ、油絵の具だと思うんだけど、
油
絵の具をあんな風にね、血みたいに使うのは、無理だと思うんだよね、ドロドロしすぎてて、ね、粘りがありすぎて、マニキュアの方がまだ、ビチャッとなってるから血に見えたかもしれないけど、油絵の具は、なんか醤油とか薄い溶液で溶かないと血みたいになんないよ。
まあそうですね。ただまあ一応トリックの一つなんで、それをバレないように捨ててるっていうのがあるんで、
うん、
あの きなり撃たれた時の感覚、状況です。それがすぐ分かるかっていうのが、うん、あはあったと思うんですけれど、
うんうん、
でも、ちゃんとミステリーが面白いなと思って、古典的ですけど。
うん、
で、ガルガンガドットやってる女の人も被害者のようで、あいつもあいつで狂ってるじゃないですか。やっぱり。
そうだね。大金持ち。
大金持ち。クレオパトラの格好して川で待ってたところなんか、本当に狂ってるなと。
あいつあのまま何分くらいしてたんだろうって思うよね。
ちなみにあれなんですよね。ワンダーウーマン撮った監督いるじゃないですか。
はい。
あの監督が次に撮ろうとしてるのがガルガルドットのクレオパトラなんですよね。
そうなんだ。エジプトばっかだね。
なんか、まあ、それ系な顔してるっていうのもあるんじゃないですかね。うん、でも、ポスターにこんなにデカデカと映って予告編でこんなにいっぱい出てるのに最初の被害者っていうのはやっぱりいい感じですよね、ミステリーとって。
そう
だね。ああ、いいなと思って見ちゃいましたね、ああいうの。でもなんかポワロが竹によって続白するところとかも結構好きですね。前回は卵の大きさとかをこだわってた男だったんですけれど、ちょっと人間っぽいな今回と思いながら見てましたね。
そっか。
前作もそうなんですけれど、オリエント急行に最初にこう入っていくときにある程度その室内を見せるっていうカットがものすごい好きで、今回もなんかガルガドットがこう、船の中を歩くシーン、ワンカットでこう繋がるシーンが結構豪華でいいなっていう、ちゃんと作ってるなっていう感じがして、
うんうん、
なんか、昔であればやっぱこういう映画って正月映画だったよなと思って見てました。うん、
正月見たいよね。ウエストサイドストーリーもこの前見たんだけど、こういうの正月にやってくんねえかなって思うんだよね。
あ、本当に思います。最初のダンスシーンもそうですし、中盤にある歌のシーンとかピアノのシーンとか、ああいうのも結構豪華ですし、
ね、
正月、まあアメリカで2月公開だったんで、それに合わせたんだと思うんですけれど。
まあ、現代風にしてるっていうところがあって、やっぱでもこのさ1910何年とかだったよね、第一次大戦直後ぐらいの大設定で、黒人があんなになんか地位があるのかなとか。
ああ、そうですね。
もうなんか奴隷扱いされてそうな感じするんだけど、そう、まあなんか自由黒人とかいたからそういう感じなのかな。
まあそうですね。前回のオリエントでも、でも黒人の人が医師をやっててどうのこうのってあったんで、戦争のあれを考えると、でも国によってはあったんじゃないですかね。
ねえ。
イギリスとか、まあね、
こっちからは計り知れないことなので、文句のただの憶測で、批判してもしょうがない。
でも、あれですね、さっき言ったガルガドットの主人公みたいな人がすぐ死んじゃったのもすごいですけど、
うん、
前回からこう、ポアロの相棒だったっていう、フークっていうキャラクターが、そんなことになっちゃうのっていうのも結構びっくりしましたね。
ねえ、そうだね。
ああいう裏切りとかあるんだっていうのは、ものすごい良かったなと思って。
ガルギャドットの友達の結局恋人を奪われた
人
が、もう行く先々に現れるっていうのがね、面白すぎる。
でも話してみると結構普通の、なんか、ちゃんとしたことは言ってるんですよね。行動は減って
ると。船にもさ、チケットの買って乗ってるから、降ろせないみたいに言ってて、あれ貸し切りじゃなかったんだって。
そうなんですよ。なんでいるのっていうのは本当にそうでしたよね。でも女優さん結構いい人だなと。いや、なんか顔可愛らしいっていうか、なんか
エマストーンかと思ったら全然違った。
まだ20代の新人みたいですね。ネットフリックスでセックスエディケーションっていうドラマに出てた人みたいですね。
エマ・マッキー。
映画自身はそんな出てないみたいです、この人。
なるほど。 エママッキーさん。
ちょっとなんか、うん、フレッシュな女優の人を連れてきたなっていうので。
ちょっと、整形した後のマイケル・ジャクソンに顔が似てるんで、ね。
なんかでも、ちょっと怒った時の引くっていう顔とかも、ものすごい上手いなと思って。
うん。
いや、なんか、そういった新人もいいですし、あと、アミー・ハーマーが、あれ、多分これ最後の作品じゃないかなっていう話になってるんですよね。
サイモン。
サイモン。この人が、いろんな。
旦那さん。
旦那さん。
はい、
この人が、肉体関係持ってる女の人に、レイプ願望となんかカニバリズムみたいな、この脅迫みたいな文章を送り、いろんな人に送りつけてたっていうのが今問題になって。
とんでもねえ。
あれですよ、ゴッドファーザーかなんかのテレビドラマ版から降ろされたとか、あと、ガイ・リッチーの映画で、コードネームアンクルってあったじゃないですか。はいはいはい、あれの主演の人なんですけれど。
はい。
あれで、コードネームアンクルの企画が飛んだとか。
おー。こんなやばいやつだったんだ。遺産を狙うレベルじゃなかった。
いや、あれですね。本当にケビン・スペイシー並みにやばいっていう話になって、エージェントクビになったっていう状況ですね、今。
そっか。いや、そうだね。荒れてますね。なんか、映画界もロシアとウクライナみたいに。
いや、でもこれが多分何年か後に映画化されるんじゃないですか。本当に。今回でもあれなんで、今回 前作もそうなんですけれど、あれなんですよね。うん、これ制作してるのリドリー・スコットなんですよね。
そう。リドリー・スコット。
なんか、その印があるのか、なんかセットとかやっぱり豪華だなっていうのをずっと思ってましたし。
なるほど。
一応、第3作目も今脚本は作ってるっていう話してるんですよね。なんか、地中海殺人事件とか、あと、死海殺人事件っていう、
はい、
映画はあったみたいなんで、これにするかもっとマイナーなものにするかっていう話が今出てるっていう書いてあるんですけれど。
おー。ドーバー海峡殺人事件とか、クリスタル殺人事件とかあるよ。
クリスタル殺人事件は確かあれです。ミス・マーブルの話ですね。
ミス・マーブルって誰ですか？
ミス・マーブル、アガサ・クリスティのその小説の、女性キャラクターのシリーズですね。
あ、ポアロじゃないんだ。
ポアロじゃないです。
ああ、そうか。
一応なんか、なんとか殺人事件っていうタイトルで全然違う作品もあるんで。
うん。
なんか、一応、アガサ・クリスティっていう理由でそれはつけたみたいですけれど。いや、でもなんか古典をしっかりやっぱ撮ると面白いなっていうのは、やっぱわかります。NHK で今、金田一をなんか人やってるじゃないですか、純の人。吉岡。
あ、本当に。
なんか、
吉岡秀隆さん。
そうです。なんか、昔フジテレビで片岡鶴太郎がやってた時にはそんな違和感なかったんですけれど、
ダン
セットとか、なんか映像になんかリアル感がないっていうか、金田一がいた時代じゃないようなセットになってて、なんか見ててが残念になるっていうか、15年前に石坂浩二がセルフリメイクで犬神家の一族リメイクしたじゃないですか。
見てみた、深田恭子とか出てたやつ。
あの時もそう思ったんですよね、なんか。
うん。
なんか、セットとか街並みとかがなんか違うよなと思っちゃって。
ああ。
実際日本だともう撮れないんだろうなっていう。
なんかでも撮影の技術とかさ、映像の効果の入れ方がさ、特にウエストサイドストーリーとか別に当時のこと知らないんだけどさ、なんか空気感がもう当時な感じみたいな、なんか出るじゃん。
出ますね、なんか。
セットとか技術ももちろんあるんだろうけど、もう空気感みたいなさ、映像の感じみたいなのでさ、 すごいなんか出してくるよね。
あの NHK の金田一は 4K で作られたりするんですけれど、そんな画質の問題じゃなくて空気感がまず違うんだよと思って、
画質じゃないよね
本当に。あの必殺仕事人のあの少年隊の人やってるやつもそうなんですけれど、空気感がまずないんですよね。必殺仕事人ってリアルな話でもないじゃないですか。あれはなんか当時の話題の悪役が出てきたりとか、
うん、
でもちゃんと時代劇の空気は捨てたじゃないですか。
なんかね、ちょっとしたフィルターみたいなのつけるだけだと思うんだけど、それだけで相当変わるから、お金の問題じゃない気もするんだけどな。
ですね。なんかあのこれはちょっとあれなんですけれど、仮面ライダーって今結構フィルム調に撮ってるじゃないですか。
ああ。
でもウルトラマンって普通のビデオカメラで撮ってるんですよね。だからウルトラマンの最近のやつって見ててやっぱりなんか違うなっていう感じするんですよ、ね。
ああ、でも2000年代のさ、平成仮面ライダーのさ、ハイビジョン撮影のやつ結構きつかったじゃない。
初期はきつかったですね。俺それがダメで聞けなかったですも
ん。そう、うわーって思って見なかったんだけど、チラ見しかしなかった。
でもあのダブルからそれが安定してそういう映像になったんで、うん、見やすくはなったんですよね。
な
んかそれ、そんな日曜日の朝あの8時から子供向けでできることが、なんで普通のテレビドラマにできないのかなっていうのがすごい不思議で、うん、特に日本のやつってそうだなって思うんですよね。
予算のかけ方がどっかちょっとボタンのかけ違いがあるんでしょう。
なんか同じジャニーズとかイケメン使うんであれば、そこをもう少し工夫してほしいよなっていう気がするんですよね。
はい。
なんか、うん、ちょっとこれはそういうのを見て勉強して、あのすごいそれには合ってるじゃないですか、このナイルとか。なんかこういうところをちょっと学んでやってほしいかなっていうのが最近の、あの日本のドラマかなって思います。
はい、ということで、じゃあ今日はこの辺にしましょう。
あ、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。